おーちゃんのラジオ、あ、違った、おーちゃんのネイチャーボイスラジオということで、前回に引き続き、作家の小曽根健くんをゲストにお招きしていまして、いろんな作品をね、今回も読んでいただきたいんだが、きっと先週のなんかちょっとよくわかんないけど、宇宙のなんかこう入り口を垣間見ちゃった人たちがいっぱいいるんじゃないか、絶対こういうの好きな人が聞いてるんだけど、普段私割と真面目なリアルな話しかしなくて、こう宇宙寄りの話って自分だけだとどこまでも行っちゃってわかんなくなっちゃうから、あえてすごく足元ばっかり喋ってるんですけど。
そういうことだったのか。
そうなんです。でもこう相手がいたり、うん、なんかこうもう一人こう物質があると安心して話せるっていう不思議な、本当はこれ台湾式のラジオが面白いんだろうなと思っていたんだけど、何かにかまけてちょっとサボっていたんで、今日はもうとってもエキサイトしてるんですけど、ということで、先ほどのそのケン君のまあ特殊能力というか、自分の脳内に記憶してこう刻んでるというよりは、自分の経験したデータがどこかにこう自分の脳内とは違うところに貯蔵されていて、それを自分がこう、まあ実感結構の場合数字なんだと思うんだけど、こう日付とか、そういうものを自分の中でなんかダイヤル合わせるとアクセスされて引き出されてくるのかなっていう感じを私は見ていて。
ちょっと俺の場合日付って俺初めて知った。そうなの？それは重要な情報だ。
日付とかを、とっても自分の、なんだろうな、メモリーの、こう、タグっていうのにしてる気がする。
へぇー。回ると便利だよね。日付やると。
ね、
西暦とかものね。
本の書き方として、いつもそういう風に。
そうね。書いてる日の日付とか入れるから
ね。必ず入れるもんね。だから、逆に言うと、そういう風に数字でカチッと固めないと、地球での暮らしに差し支えるんだろうなっていうのも感じる。
考えたことないのに、考えたことないのに分かると思ってんだね。別に何だろうねこれ。
そう、それでまあ先ほどの前回の話だけど、セッションでその私がま
あ、俺がお客さんとしてお茶のセッションに来た時ね、
その時のまあ戻るんですけれども、その5万5000円のランチをやっていたけれども、なかなかお客さんも意外とゆうまさん以外も入んないぞと、でなんか焦るはずなのに焦んないぞっていうところで。で、私がまあ、それには答えないで、その潜在意識の振動をキャッチして、そこについて話せばいいのかなって、まあ、私は確認をしたっていう。
そう、その確認があまりにもドンピシャで、
あ、なるほど。
それに対して俺が答えたのは、確認、それでいいですかって言って、いいですよっていうのが、まあ、通常の回答なんだろうけど、俺は、どうやってやってんの？どうやって、なんでなんでなんで、どうやってやってんの？って、大興奮して。
まあ、はたから聞いてたら、その記憶どっから引っ張ってんのも、みんながじゃどうやってやってんのだと思うんですけどね。人のそういった、こう、自分の管轄にない人のそういった、ちょっと、こう、超感覚っていうの。
他人のね。
そういうのは、ちょっと驚くっていうかね。そういうことなのかな。で、まあ、それでまあどんなこと私が言ったのかっていうことも含めてだけど、そのセッションで何を持って帰ったんだろうか、ケン君は。
何を持って帰った？
じゃあ、あ、そういうことかっていうところで、なんかほらこう、セッションっていうのはさ、なんかこう、なんかを持って帰るじゃん。
はいはい、いや、だんだんそのはずだよね。だいぶ満足してたはずだ
よね。何か、その後、なんで本を書くことに、アラニが本を書くことになったんだ？
とりあえず、料理の値上げをしてるのは、おーちゃん、その時言いにくそうに言ってたのは、まあ、こう、口ごもりながら教えてくれたのが、まあ、承認欲求は宇宙が味方しないのよって言ってて、それで俺聞いて、そういうことかーと思って、それで、なんかこう、バーンと何かが、こう、パーってこう、何その、 破天荒の正しい使い方っていう感じ。破天、破天荒の歯は破る。で、天候は荒れ狂った天と書いて、健康、荒れ狂った空が、パーンと曇り空が打ち払われて、カーンと光が差してきた感じ。それが起きたの。
なるほど、ね。
承認欲求は宇宙が味方しないんだよって教えてくれたおかげで、はい、そうだったのかって、もう一気に謎が解けたっていう感じで、それがすごいスッキリして、つって、よし、やめるっつって、やめた。
そうか、そうか、うん。じゃあ、そういうことに小細工してる必要ないかなって思ったんだよね。
うん、なんで俺が値上げしたいのかっていうのが分かって、俺が料理するのは好きだけど、見ず知らずの人に提供することに興味がないっていうことに気づきそびれながら1年間やっていたんだけれども、そう、で、そのことに気づいてなくて自分は好きなことをやっているんだっていうふうに言い聞かせながらやってた。言い聞かせているという自覚なく言い聞かせながらやってたんだけれども、で、それで、でもやっぱり、完璧に魂ど真ん中のことをやってるわけじゃないから、どうしても体は重くて、気持ちも辛くてっていう、こんなに辛いことを頑張ってるんだから、この頑張りを支払う額の大きさで表してくれっていう潜在意識の現実化として、毎月の値上げがあったっていう、1名5万5000円まで行っちゃったっていう、それをおちゃんが一言で、承認欲求は宇宙が味方しないよーんって言ってくれて、それで、そう、それこそ、なるほどね、わかりました、やめますって。まあ、その場でやめること決断しようとかんないけど、うん、まあ、うん、それほどのタイムラグはなく、うん、まあ、ほぼ同時にやめたって感じ。
うん、そうだよね、うん。で、この今さ、ちょっと蘇ってきたんだけどさ、うん、このケン君、私はその時初めてなのか、2回目、3回目なのか、ケン君に会った時にさ、
うん、初めてかもしれないね。
初めてか。なんかこの、やっぱこの言語力というか、うん、やっぱりその言語の神様が、やっぱついてると思うんだよね。うんうん、だからそういう言語力は、うん、料理っていうツールを使わなくっても、うん、うん、その引っ張ってこれる力、下ろしてこれる力と、言語力で十分に、はいはいはい、うん、なんか、ケン君らしい ID が宇宙と、うん、うん、こう、一致するんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。
え、当時？
うんうん。
あ、そうなんだ。
うんうん。
それは、うん、少なくともその場で言われた記憶は特にないかな。
そうか。なんかその、うん、うん、こう。
あ、でも言葉関連でなんとかっていうのは、それはなんか、うん、うん、やりとりあったかもしれないけど、うん、ちょっと明確には出てこないけどね、
うん。うん。なんかこう、その何も別に返さずに、ただ下ろす人になったらいいんじゃないの、うん、みたいなことをさらっと言った記憶があって。
うん、あ、それ言葉だと楽だね。
うんうん。うんうん、だけどそう、きっとだからその時を同じく前後して、うん、その言語学者のユーマさんと出会いがあったってことだよね、
う
ん、
そうね、それがドンピシャのタイミングで、う
ん、ね、そしてその、うん、本の専門家でもある彼との活動が始まったよっていうところだよね、
そうね、
んうんうん、お客様として来てくれたことで、
うんうんうん
うん、こう文章っていうものを、まあ、文章とか言語っていうものを介して、
うん、
いろんなやり取りが始まったってことなん
だよね、うん、そういうこと
だね、うん、すごいね、面白いよね、
うん、
その、うん、料理は、うん、好きだけど人に提供するっていうのは全然ときめかねえじゃんっていうのに自分が気づいたってさっき言ってたけど、
うん、
じゃあ文章は自分がこう書き、うんうん、貯めたものを人に読んでもらうってことに喜びを感じるの、
う
ん、
そうね、やっぱ俺自身のことを、うんうん、を知ってほしいとか共感されたいっていう、うん、承認、
うん、
他人から承認されたいっていう自分中心の、
うん、
気持ちと、表裏一体でこういう考え方ができるんだっていう、うん、それを知ってほしいって言えばいいのかな、うん、あ、こういうふうに考えることもできるんだっていう、その別の、全く別の、考えたこともなかったけれども、うん、考えたこともなかった割には共感できる、そういう発想を、そういう発想だらけで書かれてるか、
うん、
もうそういう書き方でしか書けないっていう、うん、ある種の突出した不器用さで書かれてるから、
うん、
それを、うん、まあ、読んで、別の発想と、今、 今ご自身がなさってる発想の両方を自由に行き来できるようになってほしいなっていうふうに思ってる。
そこの、これも、ラジオの前にお話ししてたことなんだけど、そこの象徴的な話で、ケン君が境界線がとっても、少なめな特性があるんだっていう話で、もちろん、境界線というのは自分と他人のこう分けるっていう集合意識と、まあその顕在的な個の部分っていう、まあ所有の部分っていうのかな、そこら辺の区別っていうのが、一般の人よりも極端に弱め少なめっていうね、話をされていたんだけれども、そこへ、に対して自分も自分でそれを理解することに戸惑った時期もあるし、それを人にも分かってもらいたいっていう、自分のさっきのその、承認っていうところでは子としてあるし、逆に、それでもし、あんまりでも境界線が強くて困ってる人には、こういう考え、こういうふうに緩めることもできんだよっていうヒントにもなったらいいっていう3段階ぐらいでさっきお話しされてたんだけど、そこについてちょっと、なんかこう、分かってほしい部分とか、戸惑いとか、何かお話が。
これはさっき名前が出てる伊藤優馬さんが、提唱しているというか、考案してくれた、考えがあって、で、今、おーちゃんが紹介した通りの、境界線ありき、境界線が敷かれた後の世界に生まれてきた人たち、まあ、この世界に生まれてきたってのはちょっと比喩的な言い方だと思うんだけれども、境界線があるのが当たり前。何にも考えてなくて、自然体でゆったりしてる時に、境界線があるのが当たり前だと考えてる。仮想を感じてる人たちが、これ世の中のおそらく 99% かそれ以上の人たち。で、私タイプは、何にも考えてない時、リラックスしてる時に境界線がないのが当たり前、っていう風な感覚の人が、この対列して、あくまでも傾向として対列してこの2タイプがあって、で、境界線がない私タイプ、の人の、性格的傾向の具体例としては、まず本音と建前の境界線が分かりにくい、境界線がもともとないからね、分からないから、いや誤解しないでほしいんだけど、努力すれば分かるぞっていうのがあるんだけれども、努力しないと分からないっていう、他の多くの人たちは生きてればまあまあ、基本的には生きてると勝手に身につくんだろうけど、俺は生きてるだけじゃ身につかなくて、主体的に意識的に努力して、後天的に獲得していく必要があるっていうのは、これ境界線が弱いタイプ。本音と建前の区別がつけづらいとか、本音と社交辞令の区別がつけづらいとか、あと、嘘をつくのが苦手なんだけど、言葉と気持ち、言葉っていう単語を辞書で引くときと、気持ちっていう言葉を辞書で引くとき、別々の項目を引いて、別々の概念として、辞書では紹介されてると思うんだけれども、私タイプじゃなくて、境界線ありきの人たちは、言葉は言葉、気持ちは気持ち。で、まあもちろん一致してた方がいいっていうのは、なんとなく社会通念としてもあるから、極力一致させようと努力するんだけれども、俺は努力なしの状態、リラックスした状態だと境界線がない人だから、言葉と気持ちが一致したものしか基本的には喋れないっていう。もしそこをずらして喋ろうもんだったら、体の拒絶反応が半端じゃないっていう、胃を壊したり腸を壊したりとか、まあ、長期的に続けばね、とか、まああるいは噛んじゃったりとか、あるいはなんか頭の中真っ暗になっちゃって言葉がそもそものところで出てこなくなっちゃったりとか、そういう、なんていうかな、不一致に耐えられないっていう、そういう傾向が非常に顕著。だから、大人、になったら、そういうのは、まあ、なんつうの、その使い分けはできて当然だっていう、その一択の社会の中に放り込まれると、大変なことになるっていう経験が実際にあった。
なるほど。じゃあ、基本的に、嘘がないっていう。
基本的にね。
だから、それは逆に
人を傷つけないための、 いや、ちょっと待って。いや、人を傷つけないための嘘だったらつけるっていうふうに言おうと思ってたけど、今言葉が止まったから、
うん、
こういうふうに出るんだよね。自分ができないことはやっぱり言葉が止まっちゃうんだよね。
ペラペラと。
うん、だから嘘も方便っていう知識はあるけれども、実践できるかって問われると、ごめん、即答はできないっていうふうになる。
なるほど。うん、いや、それはケン君の、例えば、こう、環境、ご両親とか、うん、ご兄弟とか、うんうん、なんかそういう環境に影響してるわけではなく、
うん、多分関係ないと俺は思ってる。
特異的にもそういう子だっていうこと。うん、
だと思うな、俺は、
うんうん。
全然そういう傾向は、両親も、うんうん、おじいちゃんおばあちゃん、それほど記憶はないけど、うん、特にないと思う。うんうん、
なるほど。そしたらそれでやっぱりそのさっきも言ったその社会出てから建前だけの世界では苦しんだとか、
うん、うん
うん、あのいろんな戸惑いが、うん、それは今は本音と建前だけれども、うん、それ以外にもその境界線が薄めっていうところでの、
うん
うんうん、こう自分が当たり前、さっき言ってたのその常識っていうのがちょっと掴みにくいっていう、
うんうんうん、
でじゃんけん勝って負けてどっち勝ったら何それは勝った方が望みが叶うのか、
うん、
負けた方が望みが叶うのか、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
さっき言ったよね、
それもそういうのじゃんけんする前に言ってほしいタイプ、
分かんないのね、
うん、
普通勝った方がイエーイって何かその権利を得るっていうのが世の中の常識なんだけど、うん、
はいはいはい、
えなんで勝った方が権利を得れるのっていうところから疑問が出ちゃう、う
ん、そうそうそう、うん、勝ちと負けが言葉もちろんこうやって勝ちっていう単語をすんなり発音できて、負けっていう単語をすんなり発音できてるぐらいだから、概念としては、まあ、ちょっと大きく出た言い方かもしれないけど、概念としては習得できてるつもりなんだけれども、でもね、混然一体となってる世界の出身の人だから、なんで勝ちだけに権利が集中するのかがわかんないんだよね。どう考えても、いや、言葉の上で別々なら知ってんだけど、どうしても言葉の上でしか分かれていないように思えるっていう。言葉で分けてるだけですよねっていう。
そうだよね、
うん。そっちなんだよね。
いや、もうその、今の、うん、その、なんだろう、例え話、うん、一つでもうみんな聞いてる人たちは、うん、分かったような、分かんないような、
うんうんうん、
え例えばそれはへりくつじゃねえとか、
うんうん、
なんかこう、
うん、
なんていうのこういうの上げ足取りじゃねえとか言われやすいやつだよね、
うん、そうね、うん、
言われやすいやつだと思うんだけど、それが本当に本当にケン君はもうその、うん、何もないフラットな状態の世界に生きているっていうことなんだよね、
そっちが、うん、あ出身、うん、そっちが、先天的な、うん、傾向なので、
うん、
後天的に、うん、現在進行形で、後天的に境界線ありきの人たちの感覚を、
うん、
努力して学んでいくっていう、うん、
理解しよう
と、ね、そうそうそう、共感を試みるっていう感じなんでね、
うん
う
んうん、きっともしかしたらあの赤ちゃんで生まれて勝ち負けを知っていない子が大物だと考えると、うんうんうん、もう2歳か3歳の時点で、
うんうん、
じゃんけんは勝った方が何か、うんうん、権利を得れるんだっていうことが、まずもう疑わずして2歳ぐらいで得得するものなのかなってなんか思うんですよ、子供を育てていった段階で。だけどその時点でそれがそうなのかというふうに入らないまま、うん、この今も理解しようとしなくてはそれが定着しないっていう、
そうそうそうそう、
ところ違いなんだよね。
そうそう、多くの人たちは、努力なく、
うんうん、
努力しなくても、うん、生きてるだけでそういうのがスイスイ入っていく、うん、後天的に学習してるという自覚すらなく、うん、後天的な学習が進んでいくんだろうけど、うん、俺は俺って言うけど、
うん、
俺は努力してそれを身につけていってるっていう、膨大な量の暗記をしているっていう感じなんで ね。だから暗記だけじゃ限界があるから、
うんうん、
自分で論理的につなげないと、論理的な理解あるとやっぱ暗記って楽になるから、
うん、
学校のテストの勉強もそうだけど、
うんうん、
でその論理的な説明を自分なりに、作り出さなければいけないっていう、
うん
う
ん、
そういうモチベーションも執筆の中にはあると思う、う
ん、なるほどね、うん、ちょっとどういうことっていう感じかもしれないので、もう一歩またちょっと次にねその話をしたいなと思います、
はい、
とりあえず今回はこのぐらいで、
ありがとうございます。